寺子屋たっちゃん。
このコーナーはたっちゃん応援団の司法書士下田城博之事務所、株式会社開封工務店、大阪株式会社ホーメイ岡本社長、その他の皆さんのおかげでお送りします。たっちゃんおはようございます。
あ、おはようございます。まあそれこそいろんなことを今考えながら話してるんだけど、先々週、通常の生活の五箇条で明日こそはっての挨拶だとかね、スマイルだとか腰だとかね話してね、でなんか最後のハガキだっていうのはな、なんか当てつけみたいだけど、なんか取ってつけてみたいだけど、
でもまあハガキを書こう、うん、
ね、でもぜひ書中前に書いてください。でね、そういうその挨拶とか儀礼とかっていう、その今年賀状なんてのは写真でなんかいろいろ作っちゃって、まああれあれでいいんだけど、やっぱり自筆でちょっと書いた方がいいよね。で、あのなんか大変な筆豆なんていうなんかあのソフトが出ちゃって上手な字でみんなやってくるけどもさ、そうじゃないよ、自分で書いた方がいいよ、大変だけど。でまあそれは何かっていうと、人と人とのつながり、人の気持ちを円滑に、そのいろんな揉め事が起きないようにっていう思いもあって、そういう制度があったんだから、特に江戸時代はね。で江戸しぐさっていうやつも放送で話をしたでしょ。そういう中でね、おしんこやしっていう言葉があるのさ。
おしんこやし、
おしんのしんは心、こやすはこやしだね。だから要は心こやせって、心こやせっていうことは心豊かにってことだよね。体に栄養が必要であるのと同時に心にも栄養が必要だよ。でこれがおしんこやし。で具体的にはどんなことかっていうとね、江戸時代にはね、草草を主人従、人が従う、草が主で人は従えと、つまり自然大事にして生かしてきた優しさってのはそこに生きてるのさ。
草主人従、
あるいは人従とかね、そう草主人従、あるいは草主人従って言うんだけど、これね有名な句で、朝顔に鶴瓶取られてもらい蜜ね、これは学校では必ずやるよね。加賀の千代女で、加賀の千代女はもともとは加賀の生まれ、まあ、つまり真っ当なんだ。加賀っても石川県ね、真っ当、今真っ当地ってあんのかな、今なんかこう再編成で真っ当地ってなくなっちゃったのかな、なんか真っ当、加賀のね真っ当で、そこで生まれて、だから元禄16、元禄16年の話、つまり江戸時代、元禄っていうと要は元禄時代でみんなが、ね、浮かれて、うん、でももう一つ忘れちゃいけないのは、時は元禄15年12月14日、江戸の夜風を震わせて、一打ち二打ち三流れ、響くは山外流儀の陣太鼓、赤穂浪士ってなんだよね。でもそういう時代に朝顔に鶴瓶取られてもらい水、加賀の千代女が読んだ。これどういうことかって言ったら、まあ、朝顔に鶴瓶、井戸の鶴瓶を取られちゃって、でそれをこう引っ張っちゃうと朝顔の鶴が切れちゃって朝顔死んじゃうと、だからもらい水で他行って水もらってこっての優しさだよね。でもこれだってね、自然に対する意見の念の表れで、つまり感謝の念の表れじゃんね。だから本来ならその朝顔に、朝顔って鶴が伸びるわけだから、本来支え、支柱を支えてその鶴瓶の方行かないようにしなきゃいけなかったんだよね。だからそれはその鶴瓶を取られたっていう迂闊誤りって言うんだよ。あ、足踏まれていてこの野郎って言うんじゃなくて、あ、僕が気がつかなかったごめんと、足を踏まれるような状況を僕が作っちゃった、迂闊誤りっていうのもあるよって話したじゃんね。あれもそのやや約束、約束ごと、人の気持ちの約束ごとの一つだと思うんだよ。お互いが気をつけようねっていう約束ごとのね。だから先読みはするしっていう必要があるわけだけども、もう一つね、欅切るバカっていう言葉あるの知ってる？欅切るバカ、
桜切るバカ、梅切らぬバカは知ってる。
あ、そうか、欅切るバカってなんだよ。でこれは何かっつうと、その要は屋敷のね周囲にね防風防火を兼ねて、欅ってほら木が硬いから欅植えてあったけど、ところが欅の木ってバンバンバンバン落ち葉が落ちてくる。で結局は樋が詰まっちゃうね、で葉が腐っちゃう、で樋自体が腐っちゃう、で結局それは欅があるからこんなこと起きるんだって考えちゃって欅を切っちゃうっつうわけだよね。 だからそれは元を考えて、何のために欅植えたのかっていうことを忘れちゃって欅切っちゃうから、結局要は欅切るバカっていう言葉が江戸時代生まれた。でこれは時勢の念を込めた言葉だね。そんな先読みができねえじゃダメだと、目先のことだけにとらわれてちゃダメだとっていうことなんだよね。だから結局その自然を大切にする、でその自然を大切にするって意味は、その自然を征服支配しようなんていう考え方はないわけだよ。つつましく先週言ったお天道様の下を堂々と歩く、そういう心意気が必要だよね。だからお天道様見てるぞって、誰も見てねえと思ったら大間違いだ、お天道様見てるぞ、だからそのつまらんことすんなっていうところから、もったいないっていう言葉が生まれたじゃん。もったいって何かっていうと、態度とか風習って意味じゃねえ。もったいっていうのは、もったいっていうのは本来は 仏の体でもったい、これは態度とか風習って意味でもったい。ケニアで、ケニア出身、この間亡くなったワンガリマイタイね、もったいない、ワンガリマイタイさんがもったいないっていう、このもったいないっていうのは英語になった、世界語になった、もったいない、
アルファベット表記で、
そうそうそう、もったいない、 MOTTAINAI か、最後 NAI で、ほら昭和30年代ってのはまだね、日本にもね、もったいない精神があったんだよ。で高度経済成長がこうずっと昭和30年代を超えてくると、日本ってやつが便利になって、大量生産、重厚長大なんていう言葉が流行っちゃって、重厚長大、重く厚く長くでっかい、重厚長大、それとかね、美観相遇、美しさを感じて遊びを作り出せなんて、くだらねえ言葉作ってんなと思ったけど、そういう時代があったけど、でこれはね、そういうことっていうのは、物がね、満ち溢れてくるとね、もったいないっていう気持ちがなくなっちゃって、つまり感謝の念が薄らいちゃうね。だから譲り合いの精神って、互助の精神ってやつも消えちゃうんだよ。だから寄り合いっていうのがあってね、今だって町内会で集まって、俺最近その町内のなんかいろんな役員、最近じゃやってくれなんちって、ああ、やらせて、はい、ちってお願いしてで、寄り合いがあってくれね。だって昔はやっぱり寄り合いがあって、いろんな人が集まる。そうすると、上がりかまちっつって、要はあの、土間から上がるところで一回腰をそこへ座って靴脱いだり足洗ったりしたところさ、それを寄り合いに集まった人たち、な何したかっつうと、上がりかまちってさ、そこに座って、そこに座るまでに男は自分の下駄ぞりを少し離れたところで脱いで上がってったのさ。なぜ後で女の人が来た時には、女の人の足の裏が汚れてちゃうかわいそうだ、女の人が下駄脱ぐ場所を作ったわけだよ、レディーファーストなんだよね、優しさだよそれが。だからその下駄箱がない時には、上がりかまちより少し離れたところで下駄を脱いで、あるいは草履を脱いで上がった、これはね、女性の足裏を汚さないためにって。だからその女性の美しさっていうやつだって、とても男性が大事にしてた、これは全部おしんこやしじゃん、心を肥やしてるわけだよ。だからとっても大切なことだよね。でまあそんなことを考えてる時にね、実は僕が大好きだった音楽家にアンディ中野目っていう人がいてね、これ山口銀次とルアナハワイアンズってところでフルート吹いてたりして、東京で一流の演奏者で、それが静岡に住むようになって、それで前に僕が、ね、話をした春名輝明さんって G&G っていうクラブで、まあね、経営者、そこの元で音楽やってる人なんだけどね。でその人がね、こう言ってた、橋とらば、雨土美代の御恵み、父と母とのご恩味わえって教わったよって。それからもう一個はね、これ前にアジアスっていうとんかつ屋さんの話したよね、親方大好きだって、僕はおかみさんも大好きだって話して、その近くにね、やっぱりお蕎麦屋さんがあるんだよね、
夜桜そば。
そこは、そこに入るとね、身を削り人に畜産すりこぎの、その味知れる人ぞ尊きっていう言葉を書いた箸袋ので、箸が出てくるんだよね。これはどこの言葉かっちゃ、永平寺だね、道元が言ったって言うんだよね、曹洞宗の開祖道元。そのいろんなことを感謝しながら、やっぱり見直すってことはとても大切かなって思うんだよね。まあ生かしていただいてる、何々させていただいている、やっぱりそれは絶 対必要だよな、誰もが考えるのがね、とっても大切。
今日もたっちゃんのお話が聞けて感謝。
ありがとうございます。